はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
北海道にね大寒波が来ているということでね、東京はそこまで感じないんですけども、はい、気をつけいただきたいなというふうに思いますね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ政権は1987年に旧ソ連、現在のロシアと結んだ INF 中距離核戦力廃棄条約の破棄を正式に表明しました。ロシアの条約違反が理由としており、軍拡競争を招く恐れもあります。
軍拡競争はですね、両方にとってあまりメリットがないんですよね。じゃあ核を使えるか、ミサイルを使えるかというと、実際には使われなくてですね、第二次世界大戦以降一回も実際には使われたことはないわけで、まあ使われたとしても巡航ミサイルですよね。シリアに対する攻撃とか。ロシア、アメリカという構図の中に中国が入ってきたので、図式は難しくなっていて、中国は腹の中ではまだアメリカやロシアに追いつけていないということがあるんで、これ規制したくないということもあるんでしょうけども、ちょっと三つどもえになってきたんでですね、この関係が複雑化しているかなというふうに思います。ロシアがその違反してるかどうかっていうのは我々には分からないわけですけれども、これをもって米ロが極めて僭越に対立するという関係にはならないんではないかなというふうに思いますけどね。
統計の不適切調査問題の裾野が政府の統計調査の司令塔といえる総務省にも広がってきました。厚生労働省が所管する賃金関係の統計だけではなく、全国の店頭価格や家賃を調べる総務省の小売物価統計でもずさんな調査が発覚しました。
まあ困ったもんですけれども、統計をきっちり作ることにですね、もうちょっと誘引を与えないとね、なんかそれでいいことがあるみたいなね、当たり前の作業だから、それは役人の世界でも評価されないっていうような体系になってはいけないので、それはきっちり評価項目の中に入れていくと。そういうことしないとですね、なくならないですよね。結局俺の人生には、俺の出世にはあんまり関係ない数字だっていうふうに思われたらもう終わりなので。
かつて新車の 65% を占めた5ナンバー車の割合が縮小しています。去年1年間の軽乗用車を含む乗用車販売で5ナンバー車の比率は 29.9% と初めて3割を割り込みました。一方で3ナンバーの普通乗用車は 36% と2年連続で過去最高を更新したほか、軽乗用車も販売を伸ばしています。
これ聞いてね、お、車も二極化かという感じがしますよね。地方なんかに行って分かるのは、やっぱり1台だけではなく2台3台ないと家族が回らないってこともあって、2台目3台目はどうしても小さめなのがいいというね。地方の道路を走るとね、6割か7割型が軽自動車ってことありますよね。一方でね、車が好きな人はやっぱり3だなという人が多いんで、この問題はまた後で触れますけれども、ちょっと時代が変わってきたかなという感じがしますよね。
トヨタ自動車は高級車レクサスの定額利用サービスの概要を発表しました。税込み月額19万4400円で、3年間半年ごとに新車の多目的スポーツ車など6車種を乗り換えられます。今週から東京都で開始し、今年の夏以降に全国に広げます。
まあこれは3番目のニュースと合わせて後で取り上げます。
アメリカのトランプ大統領は上下両院合同会議で、今後1年間のアメリカの内政と外交の施政方針を包括的に示す 一般教書演説を実施しました。ねじれ議会による政策停滞を避けるため、今こそ超党派で行動する時だと提唱し、インフラ投資や移民規制の強化などの実現へ協力を求めました。
これはまた後で取り入れます。
中国企業の業績に急ブレーキがかかっています。上場しているおよそ3600社のうち、2018年12月期の最終損益が前の期より悪化すると表明した企業は1070社に上りました。消費低迷や米中摩擦の煽りを受けた企業が多く、400社を超える企業が最終赤字となります。
これ十分ね予想されたことなんですけれども、やっぱり中国経済自体が曲がり角に来ていたというのと、合わせてアメリカがですね中国に対するプレッシャーをかけていると。この前発表されたね 6.6% というね、我々から見れば高い成長率も維持できるのかなという感じがしてきますよね。今朝なんかの報道によると、米中貿易交渉の期限である前にはトランプ大統領と習近平さんは会わないというふうにトランプ大統領はもう言ってるらしいので、やっぱりこの摩擦問題何回も取り上げてますけれども、長引くことは必然ですよね。まあ貿易は肩がついても、あとの知的財産のところなんかですね、かなり揉めるだろうと。だからそういう意味では中国経済に対するプレッシャーっていうのは、今後とも強く経済活動を制約する方向でかかってくるんじゃないかなというふうに思いますよね。
マンションの空き家問題が深刻化しており、管理組合が機能せずに基礎的な修繕もできない物件が水面下で増えています。東京都が管理状況の届け出を義務化する条例案を定例議会に提出するなど、自治体も対策に乗り出しています。
これも後のポイントのところで取り上げたいと思います。
ニューヨークタイムズは2025年までに購読者数を1000万人以上に伸ばすとする経営目標を発表しました。電子版の購読者数の伸びが牽引し、2018年末時点で電子版と紙媒体を合わせた購読者数の合計は430万人と過去最高になりました。
もうねアメリカの新聞次々に潰れてね、ニューヨークタイムスやウォールストリートジャーナルも大丈夫かなとこう言われていた時代がつい最近まであったような気がしたなというふうに思いますよね。でもまあ僕もねネットにニュースを依存する人間なんですけれども、かなりの部分ね、まあ自分の目で見る以外は何が起きるかっていうと、やっぱりこの新聞は信頼できる、この新聞はしっかり取材しているっていうソースがやっぱりいくつか決まってくるわけですよ。でそれがお金払っても読むんですよね。僕はニューヨークタイムスをネット上で有料で読んでるんですけれども、そうやって選別していくと、まあいろいろなニュースソースがありますけれども、結局かつての有名どころにはまってしまうということだと思うんですよね。もちろんねニューヨークタイムスは英語バージョンなので、英語の新聞なのでそこが有利性がある、日本の新聞にはそれがないってことはあるんだけれども、ネットであろうとリアルであろうと何が信頼できるかっていう物差しはあまり変わってないなと。だからニューヨークタイムズのような新聞は有利だなと。トランプさんにねいくらフェイクニュースって言われてもね、多くの人が信じてそれを読めば読者増えるわけですよね。
ローソンは傘のシェアリングサービスを都内4店舗で始めました。借りた傘は他のローソンや指定された飲食店などで返却できます。利用者数やビニール傘の販売への影響を見極めて導入店の拡大を検討します。
傘ね、数千円かけていい傘持ってる人ももちろんいますよ、知ってますよ。でも僕はそういうのを持って長持ちした試しがなくて必ずなくするので、シェアリングいいねっていう感じがしますよね。
レオパレス21は建築基準法違反の疑いがあるアパートが1324棟見つかったと発表しました。耐火水準を満たさなかったり、遮音性が基準値に達しなかったりする恐れがあり、7782人の入居者に住み替えを促します。レオパレス21は去年5月にも開壁と呼ばれる部材が未設置だった問題が発覚したばかりです。
私はねレオパレスさんのビジネスモデル一時はま手放された時もあったんですけども、やっぱりビジネスモデルそのものにちょっと問題があるなというふうに思いますよね。というのはオーナーと呼ばれているね、借りる人じゃないですよ、土地を提供し建物を建てる人が存在するわけですけれども、その人との取り決めはですね大部分土地を提供してくださいと、 で建物は建てましょうと、でもそのお金はオーナーさんに払ってもらいますと。で建設は大部分のケースにおいてはレオパレス21が行いますと。何が起きるかっていうと、ここに5000万のアパート建てましょうとしますよね。でもレオパレス21さんはオーナーさんからお金をもらう。でどういう誘因が働くかというと、安くできれば安くできるほどレオパレスさんの収益が増えるっていう形になりますよね、当然ながら。でそれを借りたい人に貸す、何年かの家賃を保証するということになるわけですけども、そうすると現場の担当者がね、きっちり守らなかったからだとこう言ってるんだけれども、どうしても規模が大きいっていうこともあるんですけれども、安く作りたいっていう誘因が働くと。外壁もそうだし、今回の天井のものもそうだし、遮音材のこともそうなんですけれども、ちょっと油断するとすぐルーズになる仕組みはありますよね。だからそういうところも含めてですね、とにかく従業員もね、7000人を超える大きな会社で、これしっかり手綱締めないとですね、結構大変なことになりそうだなという気もしますんで、そこら辺はやっぱりしっかりですね、社内のタガをね、締め直してね、欲しいなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカでトランプ大統領が一般教書演説を行いました。伊藤さんはどのようにお聞きになりましたか？
もう最初ね、生で聞いてたんですよ。
ええ、
人が変わったかなと思いましたね。えらく融和的で。
そうですね。
党派性をはるかカナダに引っ込めて、どちらかといえばアメリカはワンネーションだという形でですね、非常に強く民主党サイドにですね、一緒にやろうじゃないかという融和を持ちかけている。下院を民主党に抑えられてしまったという現実を踏まえての、かつ何らかの形で政策を前に進まないと来年の大統領選挙では勝てないという現実的ニーズの中でその選択をしたんだろうと思います。でもじゃあトランプさんらしさはなくなったかというと、そんなことはなくてですね、やっぱり壁の建設が必要だとかですね、これはまあ前から言ってることなんですけれども、私が金正恩氏と会談を持ったがゆえに、持たなかったらきっと戦争が起きていたけれども、私はそれを防いだみたいなね、ちょっとそれ誇張じゃないのと思えるようなね、こともまあおっしゃっていて、演説の最中ね、後ろにペンス副大統領とペロシ下院議長がね、いて、二人の顔をね、見比べていて、僕はそういう見方するんですけど、副大統領はね、まあいつもの通りね、ここぞという時にはさっと立ってね。で、ペロシさんはどうかっていうと、ちょっと呆れ顔したりね、ここはしょうがないから立とうかな、みたいなね。そういう感じがあって、一生懸命トランプ大統領は民主党に助けを求めている風情があったんだけど、民主党はやっぱり下院を握ったばかりなのでね、そんなに早くあなたには妥協しないわよと、もともと考え方違うじゃないっていう感じがしたということだと思います。結構長かったですよね、1時間半とかね。それで、もう特徴的だったのはね、アメリカ人的な演説だなと思ってね、ノルマンディね、上陸作戦から75周年ということでね、その時のアメリカ兵だった人が2人くらい紹介されてたかな。そういうのが延々と繰り返されるわけですよ。日本の首相のね、施政方針演説でね、今日あの人が来てますなんて言わないでしょ。
ね、
平気でね、アメリカってのやって、それ何回も何回も繰り返すんで長くなったんだと思うんですけども、俺がアメリカの大統領だっていうことを示したがっているなというふうに思いましたよね。じゃあトランプさんの言うような政策、半分自慢があってですね、あと半分はこれをやりたいっていうのがもちろんあって、外交でも内政でもあったんですけども、やっぱり壁の問題がね、内政ではやっぱりあの人の頭の中のかなり大きな部分を占めてるんじゃないかなっていう感じがしてですね、でも民主党は徹底的にそれに抵抗する。私も壁なんか作ったってね、来る人は来るし、不幸が起きるだけだと。だいたい近代国家であんな高い壁をね、隣の国の国境にね、 延々と作るって私取材に行ったからよくわかってるんですよ、はい、もう本当にね巨大な壁ですよね。まあ実はアメリカ国内にも壁が立つようなね街はいろいろできてるんですけれども、はい、そういうのはどう見ても空気はその上通過してるわけだし、モグラ的にね国内に入ってくる人だっているわけじゃないですか。やっぱりあまり賢くない政策だと僕は思っているので、でもそれをずっとやりたいっていうわけでしょ、はい、そうすると民主党との対立は不可避ですよね。上下両院を共和党が抑えていて政策が通りやすかった、これからは違うなというふうに思いますね。予算措置を伴う政策というのは必ず下院を通過しなければならないので、外交はね上院だけでまたは自分だけで進められる面があるんだけれども、私はねトランプさん演説全体を流れる党はものすごく変わったし変えたんだけれども、中身はねあまり変わっていないし、それに対する民主党の抵抗は非常に強いと思うので、4年の任期の後半2年もね非常に多難だというふうに思いますよね。でさっきも言いましたけれども、外交的には多分習近平さんとの話し合いをまとめて中国と折り合いがつくっていうのは外交的に非常に大きな成果なんだろうと思うんですけれども、共和党の中にね中国に対する警戒感が強いので、そこはなかなかうまくいかない。じゃあ対北朝鮮政策でうまくいくかというと、北朝鮮がなんだかんだ言って核を維持したり核戦力を保持しようとしていると思われる兆候がある中で、だって CIA の長官がね北朝鮮は絶対核を諦めないだろうって言ってるんだけども、トランプさんはお前勉強のし直してこいってね、それ乱暴なこと言って大丈夫かなあの政権はという感じがするんですけれども、そういう面で見ていると彼は民主党にある意味助けを求めてねうまく統治しようとしているんでしょうけれども、そんなにうまくいかないなというふうに思いますよね。来年の選挙で一番ポイントなのはその時の経済情勢がどうなっているかということなんですけれども、まあ今のところねまだまだ雇用も強いしいいんだけれども、来年のその秋になってもう一期トランプさんにやってもらった方がいいよねと思うアメリカ人の割合がどのくらいになっているかっていうことから考えると、私はちょっと今より小さくなってるんじゃないかなというふうに思いますよね。
次はトヨタ自動車が高級車レクサスの定額利用サービスの概要を発表しました。
昔車はどういう存在だったかっていうとね、男のステータスシンボルみたいなところもありました。
そうですね、就職するとみんなね買ってましたよね、
うん、買いたいと思った人が多かったですね。特に地方はそうですよね、足がないわけだから。都会はね車が邪魔だという人ももちろん車庫代が高いのであったんだけれども、でも今は車持ってる持ってないっていうのはね、あんまりどうですかね、女性が男の人を選ぶファクターとはなるんですかね。
ちょっと変わってきてるのかもしれないですね。
僕思うのはね、やっぱり、トヨタの車種の中で乗りたい車いくつかあるなと。
はい。
それをね、6ヶ月ごとに乗り換えられるんだったら、それはそれでいいなと。まあ、レクサスでもね、かっこいいのあるじゃないですか。はい、だからそういう意味で言うならば、ニーズは高いなと思ったんだけど、月額19万円って聞いて、それちょっと高くないかなと。もうちょっと、まあもちろんね、レンタカーだって積み上げていけばそのくらいになるかもしれないし、その1台はその期間を占用するわけなので、はい、でもね、僕こういう統計見たことあるな、都市にある車のほとんどね、80% は週に1回使われるかどうかだって。
都心だと、ね、あの地下鉄とか鉄道も便利ですしね。
そうね、だから、そうだとしたら、その都度その都度ね、タイムズかなんかで借りてもいいのかなというふうに思うので、車メーカーはですね、悩んでるんだと思いますよね。いろいろな形で車が変わってきている。車に対するイメージも変わってきている。特に若い人たちがあまり車を持ちたいという誘因に駆られない。だから販売も落ちている。で、さっき面白かったのは、5ナンバーがね、はい、30% 割ったっていうのは、これはみんな車を買って、便利に生活するっていうパターンが崩れてきている。どうしても必要で、ちっちゃい車でいいっていう人は軽になって、そうじゃ、やっぱり車の走りを楽しみたいっていう人はどちらかというとね、3に行く、まあ外車も含めてですけれども、そういう傾向になっていくのかなというふうに思うんです。まあだからトヨタさんのこの試みはですね、トヨタさんが車のメーカーとしていくつか試みをしている中の一つであろうなと。はい、まあもちろんね、ニーズをチェックしないで走り出すというようなことはしない会社なので、それは調べてはいると思うんですけれども、大当たりの予感はしないけど、まあそういうニーズはあるんだろうなという感じがしますよね。
そしてマンションの空き家問題が深刻化しているようですね。
まあ僕もね、社会人になって両親がね買ったマンションに住んでいたことがあったんですけれども、はい、アメリカに行っていたりしている間に結構古くなってですね、いろいろ故障が起きてきてですね、それはやっぱりと思って、まあそれはもう売ってしまったんですよね。
はい、
でも長く使う、長く住んでいるという人は明らかにいるわけだし、はい、住んでる人も様々なんですよね。要するにどちらかというとローンが残っている形でまだそこに住み続けているという人もいれば、まあ他に家族構成の変化の中で移ったという人もいる。で、そういう中でですね、明らかに今進んできているのは空き家ですよね。
はい、
で、僕この前ね、銀座の並木通り沿いのあるビルで食事した時に思ったのはね、銀座の一等地ですよ。
はい。
でもビルが劣化すると、やっぱり棚が出ていって、空き家ビルになるんですよ。で、空き家マンションも多分同じことだなというふうに思ってまして、
そうですね。
そうすると増えてくるんですよね。じゃあ、すぐ壊せるかっていうと壊せないですよね。だって、そこにまだ何家族か住んでいたらですね、空き家問題をどうするって言われてもですね、これは相当難しい話で、管理組合もないところがいっぱいあるって書いてありましたね、この記事の中に。そうすると、ますますややこしいですよね。どうしても行政が出ていかなければ解決しない。管理組合ないってことは、そのマンションの中で住んでいる人たちが、相互に話を進める機会がないってことじゃないですか。だからこれはですね、都市景観を守るためにも、また都市の安全性を高くするためにも、海外ではね、結構ビルが倒壊するなんて話も出てきていて、そうするとまあ日本ではまあそこまではいかないと思うんだけど、やっぱり管理を怠るとビルっていうのは劣化するので、その危険性もあるので、やっぱり空き家問題、おそらくですね、公的機関がある段階では入っていかないと、この問題解決しないんじゃないかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
先週ね、ポケモン GO という仮想と現実をつなぐゲームの話をして、その後ね、ちょっと考えてね、
はい、
今までの経緯を説明するだけで時間使いすぎちゃったなというふうにね思って、
はい、
もうちょっと進んだ形の話をちょっとしようかなというふうに思ってるんですね。我々が作っているクラブのサイトにも書いたんですけども、今週ふとね、遊びの中で非常に付き合いのある人たちに何か不良のことがあった時に、お式があるとするじゃないですか、
はい、
そこに俺は行くだろうか行かないだろうって考えた時に絶対行くなと思ったん。つまり今不幸があってお式があると、ご家族は身内だけでやって、あとは忍ぶ会みたいなね、のやるケースも多い。
多くなってきてますね。
まあそういう意味ではまあ希薄になっているんだけども、この遊びを通じて知り合った人が何かあった時には、多分お見舞いに行くか、お式に出るかにするだろうなと思ったんですよ。で、なぜそう思ったかというと、これ仮想のゲームなんだけど、実質的にはですね、様々な形で現実的にもミートしているし、交換とかね、いろいろあるんですけども、関係が密なんですよ。そういうね、まあ一種のコミュニティ、共同体ができるんですね。だんだんこのゲームの進化とともに。でもそれが今までのその共同体とかコミュニティとどう違うかっていうと、例えば子供は親選べないじゃないですか、
はい、
で生まれた場所も選べないですよね。だから半ば半強制的に生まれているコミュニティってのが一方であって、でそれは親戚のおじいちゃんおばちゃんも含めてもうこれは動かせないものとして存在する。でもそういうものは希薄になっていく、はい、でも一方でゲームという仮想的なものでつながりながら、でも実は非常に親しくなっているグループがいくつかできてきている、エリアごとにね、
はい、
というのはこれ仮想のゲームなんだけど現実に会うことが必要なケースがいろいろ出てくるので、そうすると今までのコミュニティとどう違うかっていうと、今までのコミュニティっていうのはどちらかというと強制的なものが多かった。 で、もちろんその趣味で繋がるって今までもあって、別にポケモン GO だけではないんだけれども、はい、非常に仮想のファクターが入ったコミュニティということになりますよね。でね、非常に面白いのは、うん、このゲームが人を動かすってことです。人を動かす。人を動かすってのはね、あらゆる商売の誘因ですよね。だから物を買いたいとか、あそこへ行きたいとか、はい、今の訪日外国人だったら中国人が日本に来たいとか、韓国人が日本に来たいとか、日本人も海外に来たいとかね。人を動かすことがビジネスそのものなんですよ。はい、前回ね、ある特殊なポケモンが出た2日目に、クソ寒い雨の中で結構みんなが来てたって話したでしょ、
ね、
はい、僕はその時にね、前回も言ったんだけど、これすげえ動員力だなというふうに思ったんですよ。
すごい力ですね。
すごい力でしょ。まあもちろんね、あんなことやってるなっていうふうに思っている人もいるかもしれないけども、なぜあれが人を突き動かすのかっていうことを考えることはですね、非常に面白いし、
はい、
まあ私にとってそれはまた研究課題の一つなんですよね。だから、新しい形のコミュニティが結構できてきていて、新商風景を変えている我々のね、私の新商風景もそうなんだけど、はい、それと合わせて、なぜこれが人を突き動かすのかっていうのはですね、これからのビジネスを考える上でも非常に重要だなというふうに思ってるんですよ。
そうですね。
まだ完全にね、頭をまとめたわけではないので、またこれからも考えていきたいんですけども、ちょっと面白いね、現象が起きているのかなと。たまたまそのポケモン GO を取り上げたんだけれども、他にもこれからもね、新しいゲームができてくるだろうし、それが新しい人間のコミュニティとかそういうものをですね、作っていく要因になるのではないかなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、2年半経ったポケモン GO その2でした。
不動産、売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は、商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
藤井聡太七段がね、順位戦で初黒星になったっていうのがニュースになってですね
、はい、
負けたことがニュースになるってすげえなというふうに思ってね、
はい、
まあまだね16歳
若いですね、
これからもあるしね。小林選手っていうね、ジャンプの選手がね、突然去年まであんまりいい成績じゃなかったのに、今年に入ってすっごい
陵侑、は
い、選手がね、はい、なってくるっていうのもあるし、藤井さんその人にとってもですね、今回の負けは良かったし、それがまた新たな彼の展開にね、つながってくれればいいなというふうに思いますよね、はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベッドオリガード。